はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
我々東京ポッド許可局ってお笑い論の人じゃないですか。
そうですね、
お笑い論だったんだ。
いや、そうでしょ達夫君。
食べ物とかの人かと思ってました。
僕らほら、うん、M1 で世に出たじゃないですか。
いや、 M1 出た人みたいになってます
けど。いや、でもそういうことでいいと思うんです
よ。 M1 について語る
芸人ですね。 M1 で僕ら世に出た、うん、まあその中にすごい端折った業界ありますけど、うん、M1 論を語ってすごく多くの人に聞かれて番組をしてもらえてっていうのもポッドキャスト時代ありましたもんね。
だから我々の一応その出自を言いますと、うん、改めてね、時間帯も変わったことですし、そのポッドキャストっていうね、インターネットラジオみたいなやつを始めたわけですよ。どこにもなんかお金出していただくことなく、自分たちがただ持ち出しで好き勝手なことを喋って、
う
ん、IC レコーダーを喫茶店の机の真ん中にポンと置いて、それでいろんなこと喋る。で、その中に、うん、あのお笑い論があったわけですよ、
はい、
で当時何が新しかったかというと、まず俺らは今までのお笑い芸人が語るべきことじゃないようなこととかを語ってきましょうっていうのはあったと思うんですよ、共通認識として、
うんうん、
その中に一個すごい あったのが、お笑い芸人がお笑いのことを語る、ましてや売れてもいないお笑い芸人が、うん、ある程度評論的に語るというか、うん、そういうことが、うん、まあ、コンテンツというか番組としても、まあ、成り立たないと思われていたし、ましてやその美学みたいな話になりますけど、うん、当時の、お笑い芸人の感覚で言うと、お笑いのことを理屈で語るとか、うん、そういうのはすごくタブー視されてたんですよ。
そうだね、野暮というかね、
まあ、それ
もそう野暮だね、うん、タブーというか、まあ、野暮っていう感覚かな、うん、っていう感じがあったんだけど、でも PK もよく言ってたじゃないですか。例えば当時その M1 っていうのがバーッとこう出てきた時に、昨日見た番組の面白さとかを、
そうです、そうです、
どこが面白かったかっていう、普通に学校とかでいろいろ話してきたじゃんって、その感じをやりたかった。
少なくとも僕は当時、まあ、今もそうですけど、うん、この2人に会って3人になったらやっぱり楽屋でもそうだし、うん、まあ、もしこれが学生時代のクラスだったら、うん、あれについてどう思うっていう、うんうんうん、まあ、それこそ語り合える場が嬉しいんですよ、
う
ん、
最終的に審査員の話しかしてなかったとか、
うん、で M1 とかあのネタどう思うとか、うん、振る舞いとかどう思うっていうのを、まあ、それはポッドキャストっていうので録音してましたから、収録してましたから、それを流した、
うん、
あの機会なくても僕は同じこと話したと思うんですよ、
うん、なるほどね。
でもそしたらそれをやっぱりすごく面白かった聞いてくれた人がいて、
うんうんうん、
でも人によっては芸人がしかも売れてないやつが、だって当時は僕らたけしさんのことたけしとか、うん、タモリとか言ってました、ね、というのはもう実感がないから、
そうそうそうそう、
もう完全にもう客席にいる、テレビの前にいる、もう10代の気持ちと変わらなかったから、
う
ん、それは呼び捨ての方がむしろリスペクトしてるだろうぐらいの思ってたんですよね。
内側の人間じゃないから、
会ってねえのになんでタモリさんと呼ぶんだよっていう方が俺気持ちよかった、うん、
それね、すごく重要な指摘だと僕は思っていて、つまりさ、僕らさ、その売れてるワールドがあるとしたら、うんうん、売れてるワールドと違うところにいたから、
全然違うところですよ。
だからこそ逆に PK 言ったみたいに、そのリスペクトの意味を込めて、うん、ちゃんとして語るんだったら継承略の方がいいじゃんと、
う
ん、それを全然たけしさんにもまともに会ったことない、田村さんにも会ったことない、うん、さんまさんにも会ったことがないような人間が、うん、さんまさんがさ、
いや気持ち悪い、
気持ち悪いじゃん、
気持ち悪いよ、
単純にそういうことだったよね、
うん、そう、気持ち悪いし、もうその様が嫌だ。
そう、
うん、
そのだからさ、俺はその外側からの言葉だったからこそ、うん、俺は意味があったんだと意味して思うの。
当時ね。
っていうのは、うん、今の時代そのお笑い語りがかなりコンテンツとして あの華やかりし時代になったじゃないですか、
うん、普通に、ね、テレビとかでもそういうお笑い語り多いですよね。
そう
芸人によるね、う
ん、で、うん、実際問題としてその、まあ、M1 とかで活躍して名を成した、うん芸人たち、うん、あるいは、まあ、いろんなコンテスト他にもあったと思うんですけど、うん、そういうところからこうボンと出てきた人たちが実際に自分たちがそのテクニック面とか、うんまあ、ネタの構成とか、うん、そういう技術面とかを含んだ上で分析的に語ったり、あと本人が思っているお笑い感、うん、哲学みたいなこととかも、まあ、話すと、
うん、
であのツッコミがどう素晴らしいかっていうことをボケ側の人間が語ったり、はいはいはいはい、ツッコミだったらあのボケと一緒に組みたいよね、はいはい、どこが素晴らしいかっていうとこういうところですから、はい、みたいなこととかを語り合う、
うん、
っていう場がいよいよできて、うん、もうコンテンツとして認識されて、なんだったらもう それが深い時間帯じゃなくて割と明るめの時間帯とかにまでなるぐらいの、うん認知を得ているというか、うん、そういうことになった。だけど俺思ったのが、うん、それって内側がでかくなってるだけじゃねえなって思う。
内側がでかくなった、
つまりその、うん、やっぱり、お笑い芸人が語る言葉が、なんかただこう一般的にこう広がってってるだけで、
うん、なるほど、
じゃ外側からの言葉ではないから。
分かったぞ、ある種正解だけを言ってるところでしょ。
ああそういうことかな。うん、というのは
だ自分が M1 出て活躍した人があれはお笑い語りをしたら技術論でテクニック論で、それはもうだって誰も反対しようがないじゃないですか。でも僕らは当時何にもこのお笑いの関わってなかったから、売れてなかったからテレビの前にいたわけじゃないですか。
そうだね、
でテレビの前にいるってことはもうある意味普通の視聴者じゃないですか、うんうんうん、そこのなんていうかな条件というか環境って、うんうん、ある意味すがすがしいものがあったじゃない、
はいはあはあ、
だって映ったものしか語れないわけだから。
あ、なるほどね。
だけど今やっぱ僕らも好きなの中にいた人がそのテクニカルなことを語る、それはもうたまらないと思いますよ。
そうだね、
で僕もそういうの聞くの好きですけど、うんうんうんうん、でもそれだけが是となっちゃうと、うん、実は僕らがやってたことが中の人が当事者が語るっていうのには変わった行為では代替行為にはなってないですよね。
あ、そうだね、そうそうそう、うん、実は同じものじゃない、
ないんです、
似てるようで違うと俺も思う。
お笑い語りのように見えて僕らと全然違うんですよね。
そうなんだよね。で俺はだから同じ言葉をね、まあ、ある評論家の人と喋ってたんです、うん、矢野俊博君っていう方ですよね、うん、それはもう言葉の違いであると、うん、で要はね、同じ言葉で語っているっていうことと全然違った言葉で、我々は少なくとも東京ポッドで東京ポッド言語として、うんお笑いを語ってたんですよ、うん、だからそれはこっち側の僕が言ってるそのお笑い芸人たち、今日もその、お笑い語りをするお笑い芸人たちが使ってる言葉とか全然違ったレベルで言葉を喋ってた、まあそういうところでなんかやってたコミュニケーションだったわけですか。
これスポーツ観戦で例えるともっと分かりやすいかもしれない、うん、野球とか僕ら観客席で見てて、うん、ああでもないこうでもない、それこそね好きじゃないですか、
うん、
居酒屋でもそうやっておじさんたち、うんうんうんうん、ところが今 SNS とかあるからダルビッシュさんとか上原さんとかが、うん、いやこれはこうでっていうのを言ってくれ、教えてくれるじゃないですか。
ご本人登場、
ご本人登場、
うんうん、
でそれがまあ正解でしょ。だって中の人が言ってんだから。 でもそれとは別にやっぱ観客席から見てこう思ったっていう部分は余白として語り部としてあってもいいよね、
うん、
だから去年ぐらいでしたか、すごい巨人阪神戦大差がついて、でもう投手を温存するために野手にもうピッチャーやらした元、うん、でそれがそんな相手に失礼だろうみたいな論もあったんだけど、一方で上原さんとか、うん、ダルビッシュさんとか、うんうん、まあメジャーでは そういうのもあるみたいので、
うんうんうん、
まあそう、まあそれも先方だよねで落ち着いたんだけど、一方でいやなんかでも今自分は違うなみたいな語りしろあったっていうね、正解じゃなかった
から、
ね、うん、
はいはいはいはい、
だからお笑い語りもそういうことなんですよ。僕らはもう完全に、うん、ね中の事情を知らないし、
うん、
もっと言うと僕が新聞とか雑誌で語るのが好きなのは全ての人が手に入る情報だからなんです、
うん、
オープン情報なんだからです、
はあはあはあ、
だから僕は誰かに聞いたここだけの話だけどねとか、そのなんていうのかな、自分だけの特権として聞いた話っていうのはしないようにしてるんですよ。
で田崎史郎が喋る言葉と、
うん、だ田崎さんに会ったら田崎さんにいろいろ聞きたいよ、
うん、
聞きたいけど でもこれ田崎さんからある人から聞いた話なんだけどさっていうのはオープンな場では僕はそれは売りにはしたくないです、うん、これ誰でも手に入る何々新聞のこの今日のこのねでここを実は業界組み合わせて読むとこういうのが僕は思うんですっていうオープン情報なんです。
なるほど。
だって、うん、だったらそれジャーナリストの仕事になっちゃうじゃん、うんうんうんね、政治記者の仕事になっちゃうから、うんうん、僕はそこじゃないんですね、うんうん、出てるもので楽しみたい条件を同じにしたいんです。聞いてる人とか
同じ言葉を使ってるようで全然違うってことだよね、うん、それはね。
そういう意味で僕はもう徹底的に昔が変わってない観客席にいるっていう、うんうんうん、まあプロを辞任してるんですけどね、うんうん、野獣馬のプロをね、うんうん、でそういうことでしょ牧田さんが言ってることは。
そういうことです、うん、そういうことです、うんうん、だからでも一つ断りを入れておくと、うん、今そのお笑い芸人が語るお笑い論っていうのは、うん、すごく興味深いし面白いっていうのはすごくわかるし、うん、実際見てて面白いって、うん、花輪くんの分析とか面白いなって本当思うし、その点に関してはすごく認めるんだけど、ね、ただそれがなんつうかな本当のじゃあ何をもって評論なのか批評なのか俺はちょっとわからないけど、うん、なんだろうなまさに PK が言う通りちょっと角度が全然違うところからの言葉もあるじゃん。それが全部こう粉砕されていくような感じのムードは嫌だなって思うの、
うんうんうん、
今それが粉砕されていくかどうかは分からない、分からないけれども、うんうん、ただ単に今構造としてはだんだん内側が俺はじんわり広がってきてるだけなんじゃないかなっていうことだけは言っておきたいし、うんうんね、我々みたいな微妙な立場微妙な時間帯で微妙な言葉遣いで語られるものも実はあるわけでね。一番思ったのはなんかね全然話がちょっと角度が違うんですけど方向が違うんだけど俺ワイドショーのコメンテーター一時期やってたことあったんですよ、
うん、やってたねそういう
一時期やってたんですよ、
うん、
あっさり下ろされたんですけど、うん、何が下ろされたの原因なのかなと思って思ったらそれはやっぱりね俺がね許可局集をちょっと漂わせてたからなとかと思うんですよね。だから同じ、
うん
それはグッディって番組だったんだけど、
まあ、言
ってい い言います言います言います。降ろされましたから、うん、これ
降りたんじゃ
ない。
降り
たんじゃない。髪の毛生やしてや
ってたよね。だってずら、うん、のっけてた時もありましたけどあそれは違う番組か。まあまあまあ言って同じ時間帯のなんかやつですわ。まあ
ゲスケなラジオだなこれ。
いやいいいいと思いますよ、うん、本当降ろされたんです私田蔵君、うん、で、うん、なんかね
それな許可局種がな
どあのね、うん、つまり、ね、だからね我々だからさそういう外側から喋ることそのインサイダーとして語ることとかではないやっぱ雰囲気とか、
はいはいはい、
まあ、何だったら言葉遣いとか、はいはい、語るべき、まあ、ちょっとしたそのなんていうかなディテールというかそういうポイントとかが僕が着目するところが、
はいはい、
やっぱりあそこのお昼のねお昼下がりに見る人たちとかにやっぱそぐわない
合わない
合わないっていう
まあ早い話がその何時のパパみたいな感じで家庭を持ってる世の中のおじさん代表としての発言を求められていたのが意外とエッジの効いたコラムみたいな感じの角度のコメントするから
ことを言おうとしたり我々的な触り方での面白がり方とかでなんか笑ってたり俺が変なとこで笑ってたりとか
ちょっと違うねってことになったわけだよね。
なるほど。
で俺はそこに行ってそれらの言葉を納品すればいいと思ってただけなんだけど、まずなんつうかメインの司会者の方とか安藤優子さんとかだったんですけど全然俺懐かないから俺全然懐かないから
安藤さん結構ガチガチくるよね。
いやで安藤さんっていうのはやっぱ座長ですから、うん、しっかりともなんですかね、
うんうん、
私の島で、うん、ねどうぞどうぞ、うん、お好きに喋ってくださいって言うけど、うん、本当に好きに喋らせてくれるわけじゃないんですよ。
そうですそうです
そりゃそうですよ。
好きに喋ったら降ろされます。
そうです、うん、だから好きに喋るってだから本当になんていうかな、うん、いけないことを言ううんうんとかじゃないですよ、うん、やっぱり僕が言うところの同じ言葉を使ってるかというかな、うん、そういうことですよ。その中でそのなんつうかな感じるところあと、うん、まあ当たってる面っていうかなお客さんたち聞いてる見てくれてるお客さんたちが分かりやすいという分かりやすい罠ってあるじゃないですかテレビっていうのはね。
だから芸人コメディって多分そういうことでしょう、うん、その例えばですよ、うん、マキタスポーツはこう思ったっていうのが多分正解求められてるんですよ。
あーはーはーは
ーはー。それはニュースとちゃんと事実それは本当に見て分析して言ってんのかっていうことじゃなくて
ーはーはーはー
いやいやあの有名なマキタスポーツあの有名な何々さんがそう思ったんだからそれが欲しいっていうことで、
うん、
でも僕はそれはやっぱり危険なことだと思ってて、
うんうんうん、
だってその人の感性だけでいかようにもいろんな方面側面があるものを感性だけで語られると、
うん、
もうそれはコメンテーターとしては僕はないと思ってて、だけど今それが百花繚乱じゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
だからこそ僕はその後にそうじゃなくて、みんなあのお手元にあるもの、あの新聞でもあの週刊誌でもいいですけど、事実に基づいてこっちはこう書いてる、こっちはこう書いてる、でも僕はこう思いますっていうのは僕はやりたいし、だから僕は成り立ってると思うんですよ。そういう感性だけで勝負してる芸人コメンテーがいる限り。
なるほどね。
まあ、自分の話をしてくださいっていうことなんだよね、うん、あくまで効果には個人差がありますが、ずっとテロップに出てる感じで、マキタスポーツ世の お父さん代表、うん、子供を持ってる、割と苦労してる、うん、で お母さんたちはうんそうだよねとも思えるし、うちの旦那も一緒のこと言ってるとか、
う
ん、いうふうに思える役割を全うしてほしい。その枠の中で自由に発言してくれ
る。だから何回か前にね、許可局にも話しましたけど、むしろ論議とかは求められてないんですよ、うんうん、これだけ有名な人がこの事件についてどう思ったって言ったら、それだけを求められてるように僕は、だから僕最近もうそういうのは見なくなりましたね、日曜朝のいろんな番組ありますので、
あ確かに、ね、もう見なくなった。同じようなことばっかりだからね、そうで、そうなんですよ。そのだからことをさようにですね、あのお笑いの世界もなんかそういうインサイドにあったものとかが、うん、なんとなくバーッとこう、ね、うんうんうん、一般のとこまで広がって、同じような言語レベルで同じような感じ方みたいなことだけが、うんうん、のそのエリアがなんとなく広がったっていう風な、だってそれはその前にお笑いもさ、もうボケだのツッコミだの噛んだだのなんとかっていう言葉とかっていうのがもう一般に浸透してたわけでさ、そしたらなんだったらまあボケの手数多いよねとか、あの情報多いよねみたいな言葉だって今普通に言ってますよね。それってなんて言うんだろうな、その普通の姿勢に暮らす人たちとかの会話のオペレーションの中にそういったものとかも入り込んでるんですよ。それはお笑い言語の流出だと思うし、それも操れるぐらいになってるんですよ。でもそうじゃないところの、
だから論評がないジャンルって実は不健康ですよね、うん、僕らは僕らなりに売れてないからこそ、テレビの前にしかいないからこそ、キセルしては論評やってたんだと思うんですよ、うんうんうん、だって中の事情とか政治的背景とか知らないじゃん、だって、うん、だけどやっぱり中の人が話すテクニカルな話って、そういうのもちょっとちらあるんだよってもちらつかせながら、うんうん、手品の種明かしらしきものをちょっと言ってくるじゃん、うんうん、だからそれは僕聞くの大好きですよ、はいはい、だけどそれは論評じゃないですよね。
あ、論評じゃないということね、うん、なるほど。
ただのマッチョ主義ですよ。
というと
勝った人だけがものを言えるっていう、うんうん、
なるほど、
それだけだから。だからスポーツで言えば、あの上手いやつしかものを言っちゃいけないっていうのと同じじゃないですか、うんうんうん、やっぱ補欠とかは何も言うな、だって結局ね、M1 とかキングオブコントで優勝しないと何も言っちゃいけないじゃないですか。
あ、でもその空気が強まったよね、確かに、
だから僕なんか何言ったってお前 M1 出てねえじゃねえかっていう批判必ず来るし、いまだにそこだと思いますよ。だから、その評論というものがまずすごくこう稚拙というか、そんだけ言うならお前なんで結果出てないんだ論法がまだ出ちゃうから、経済学者はなんで金持ちじゃないんだって言ってるのと同じですから、評論が機能してないまだ未熟なジャンルなんだ、
競馬予想してるのにじゃあなんで当たんねえんだっていう話で、
でも今やってるのって競馬で勝った騎手とかが勝った後に言ってるのと一緒だから、本当は勝てなかった騎手とかが、いやあの時こう考えてこうやったんだとか、あるいは見てた人が予想することの面白さってあるじゃないですか。別にその答え、結果はあくまで答え合わせであって、いやだって別に小説とか文学の世界で芥川賞を取った人しか評論しちゃいけないなんていうルールないし、むしろそっちの方が怪しいです、ちゃんと評論家っていうものが機能してて、作家とは別で機能してるから、そうです、そうです
、評論が楽しいっていう受けてもいますもんね。そうそう、だからその競馬予想で言うと分かりやすくて、だからそれこそ今タレントさんも予想するじゃないですか、
そうだね、
じゃあものすごい朝早く起きてですよ、生で取材してコメント取ってタイム取ってっていう人の本命と、じゃあタレントさんがなんかこう本命がタレントさんの方が当たる場合があるじゃないですか、でもやっぱり僕らはやっぱりそのプロセスを大事にしたいわけですよね、あの結果だけじゃなくて、この人はこういう見方をしてずっと追いかけて、でここの二重丸にたどり着いたんだっていうのを僕は見たいし、でもそれ多分論評の楽しみ方と同じだと思うんですよね。
たださ、そのさっき言った鹿島さんが言う、そのオープンになってる情報だけで語り合いたいっていう、僕も同感だし同じ立場なんですけど、その例えば ネタとかを見て、うん、いやここはこういう意図でこういうことが言われたんだろうとかっていうのは、うんうん、まあ同業者だったら分かるんだけど、うん、一般の人は面白かったかどうかでそれをオープンな情報だと思っちゃうから、うん、受けたかどうかだけになっちゃうから、うん、
とか特に笑いはそうは見えるからね。
そうそうそうそう、うん、だからその笑いの量とか大きさとかあるいはインパクトだけで、うんうんうん、結局それ印象論を出てないんだよね、
うん、印象論ね。
そうそうそう、
だからそうなんですよ、論評論評の大切さはいいんですけど、言ってみれば論評やってるような風の人でもただの印象論で稚拙なものを書いてるから、まあまあまあ、じゃあ中の人の話を聞いた方がいいじゃねえかっていうことにもなっちゃいますよね、
う
ん
う
ん、あ、
そういうメカニズム、う
ん、だからね、僕は例えば自分の研究発表ね、うん、そのずっと大学院でも笑いのテキストの研究してたから、うん、例えば学会とかで発表するわけですよ、うん、で面白いかどうかっていうのは自分たちが決める立場にないから、うん、っていう前提を話すんだけど、うん、やっぱそう学会ででもね、うん、僕はこの要領はもう面白いと思わないなっていう学者が頻発するんですよ。なるほど、頻発するの。
ボケのパターンとか書いてるんだ、その論文の中に。
でも僕はこれはあんま面白いと思わないんだよな、いや今そういう話してんじゃなくてっていう、バカバカしくなってさ、そういうアカデミズムの世界でそういうことがあるの、うん、
アカデミズムとか
な、
金だらいとか落ちてくる仕掛け
がないんだよね。いや本当に、そうで、うん、だからそれからなんかちょっと離れちゃいましたよね。でもやっぱそれだけやっぱまだ施設全体的に、
はあ、
前提も共有できてないし言語も共有できてないから、はあ、印象論で僕はあっちの方が面白い、僕はこれもありだと思うとか、そのまあ一番いいのが俺は面白いと思うんだけどねみたいなことを言う人ってよくいるじゃないですか。
ああ、まあ予防線っていうかな、
そうそうそう、うん、
言っとけそういうのなみたいな
やつ
だ
な。そうそうそう、う
ん、あるよ。
で俺は面白いけど地上波は無理だなみたいなこと俺らよく言われるわけ。
ムカつくなそれ。そいつ誰だよ。
お前は誰だ。
いるぞ俺。
音場と視聴者みたいな人たちがいるわけさ、
うん、俺は受け止めたぞっていうね、
町の審査員たちがいるわけ。
俺は受け止めたぞ、
う
ん、
そうそうそう。
でも今日でも今日でも分かったわ。でもお笑い語りすげえ、それこそね当事者も語ってすげえなーと思ったら意外とそうでもないってことだよね。うん、お笑い語りっていうのが、うん、じゃあさ、ね、みんながみんな今やってるかといったら僕らのやってるものとはまた違うんだなっていうのが分かりましたよ、
うんうんうん、だって壮大な結果論だからさ、うん、
なるほど、
うん、M1 出た人しか語らせてもらえないじゃん、
うんうんうん、まあそうだね、うん、だからますます我々はもう全然出る幕ないよね、そのレベルにおいてはね、
うんうん、だからもうマッチョ主義でしょそれは、
うん、
普通に東大受かった人しか勉強法喋っちゃいけませんって言ってるのと一緒だから、まあはっきり言って全然縁のない世界っていうか興味ないなっていう感じ
なんだ、うん、あの子は貴族だな、
あの子は貴族。そうそうそうそう、う
ん、お笑い貴族たちが。
でもいやそれはさ、芥川賞取った人しか文芸論評しちゃいけませんっていうのと同じだから、
うん、
ヒット曲を出した人しか歌謡曲評論しちゃいけませんっていうのと一緒だから、
でもそれを求めてしまう、でもこの人が言うからもういいじゃん、な何お前らみたいな、うん、それはやっぱり効率を求めちゃうってことなんですか、うん、そういうことをこうその人たちだけのことを聞いちゃうってことは、
いやだから
求めちゃうってことは
大手メディアにおいてはやっぱり誰が喋るかがまだやっぱり大事で、
ね、うん、
別に何を喋ってるかっていうよりは勝った人の経験談、
うんうん、勝った人の経験談
だ、うん、そうそう、いやだからそれが芸人コメンテーターじゃない、
でも
この人はこう思ったっていう感性
で、そうそうそう、全く別の価値観って必ず存在するから、
うん、そうだね。
ただやっぱこれだけ勝ち組の人たちによる言葉がこれだけルフしてしまうと、うん、価値観が一つになっちゃうのよ。
そうそう、うん、俺なんかそのこと言いたいの。
そうだね、うん、
いやそれ去年の M1 もそうだったよ、
うん、
結局オズワルドってさ勝ってない側の論理になっちゃうからさ、う
ん、なるほど、
もっと声張れとかさ、うん、いやずっと声抑えてけとかさ、
なるほどね、
好きかって言われちゃうんだけど、うん、結局勝ってる人たちって声大きく突っ込んだ人たちじゃん、
うん、
でその価値観だけがやっぱはびこるよね、
なだれを打ってね、
うん、
うん
うん、であと俺最近話をまたちょっと自分の方に引き戻すと、うん、やっぱお笑い芸人の人たちは、うん、自分語りももちろん好きなんだけど、うん、その自己愛からね、うん、で分析も好きだよね、
すげえ好きだよ、
うん、すごい好きだよね、
すげえ好き、すっごい的外れなやつもあるけど、
うん、
基本的にはやっぱ分析中だと思う。
ホラー見たことはみんな分析だから、お笑い芸人になるようなやつそういうことを、まあ、あ、印象かもしれないけど分析大好きじゃんって話。
大好き。
我々は少なくともだよ、これ別に変に貸し箱って言うわけではないけど、その扉を俺開けたと思います。
うん、で分析好きってなんで言っちゃいけないの、
う
ん、っていうの
は、そうそうそう、な、でそうなんです。俺言いたいのは結局その分析なんだろうな、今その勝ち組しか語っちゃいけないような感じになっていくようなメディアの扱い方と別のところで、それはもう分析が好きで好きでしょうがない、評論的な論評をすること自体が好きで好きでたまらないければ、なんかその熱は絶対伝わるんじゃないかなと思ってますよ。もともとだからそれこれ説明できないものに結局突き当たってしまうんですけど、好きだからっていうことがまず一個あって、で好きだからこと熱を高め、しかもいろんな多角的にいろんなことを検証したりとかするってことが結果的に行われているっていう状態で喋ってる言葉なんだよって俺は思うんだけどね。
なるほど。
それが一番信用できるかなと思うんですけどね、それとは違うところでマーケットなのか、まあそういうなんていうかな、番組を持たせるような人たちとか、あとはそれを見る人たち、口を開けて見てくる人たちとかは全然違った感覚になってるのはちょっとつまんないなと思うんですよ、
いや本当にジャンルが成長してる状態っていうのは、そのインサイダーが言葉をね、あの紡いでなんか事情を語るっていうんではなくて、やっぱ価値観が豊富にあるっていうことだと思うんですよ。
なるほど、たくさんいっぱいあるよね。
つまり受け皿がたくさんあるっていう、だけど今価値観が一本化されちゃって、その多様化してないのよ。
そうだよ。
だから勝ってる人がより勝ってるだけで、なんか全然その他の価値観で、本来評論がやるべきことっていうのは他の価値観もあるよっていうことを外から言っていくことなんだよ、
そうだね。
だから本当に一番声の大きい野獣馬であるべきなんだよね、でもなかなかこっちが面白い、なぜならこうだからだって言語化できる人とか、歴史を踏まえて言える人とかが非常に少ないっていう。でもやっぱりテレビ出てないしなーで終わっちゃうんだよ、だからやっぱ勝ってる人じゃないと言っちゃいけないみたいな空気に覆われてる。
でもさ、お相撲のことだって語りてえじゃん。
そうだよね。
でもさ、相撲になんか絶対あの体になれるわけねえんだから、
まあ当事者目線はいらないよね、
そうそう。で楽しめるあの感じとかで、笑い方って いいのかもしんないしね。
だって本当によくさ、映画だってこの番組でよく喋るけど、それに対して怒る人っていないじゃん、お前らなんかなんで映画語ってんだよ、語る資格あんのかよみたいな人っていないじゃん、でそれはさ、別に映画評論家っていう職業もあるし、市政の人たちがあの映画見てどうだっただと喋る、別に自由じゃん。
だからこう、見てぶつけ合ってる様が喜んで、それで足をじゃあちょっとそれだけ言うんだと見に行っていこうか、が僕らの正解じゃないですか。あれだけ花束みたいなネタバレをしたんですよ、
花束みたいな行為をしたね、
束になってあのネタバレをしたんだけどでも許可局がこんな扱ってんだから行こうかっていう人の方が僕は多かったと思う。
そうね。だからまず第一にこう、その熱がガンって出てるかっていうことと、でもそれだけだとやっぱなんつうかな、あの文字化した時にあんまり伝わらないものがあるから、文字化にされた時とかに伝わる言葉と、だからまあでもだから分析、ただ単に熱だけで伝えるだけじゃなくても分析も好きだったりさ、分析による熱も伝わればいいかなとかと思うんですけど、だからなんか一時俺許可局を通してお笑いを語ることをものすごくなんかあの嫌だなって思ってた時があったんだけど、今またあえてなんか我々的に触ったり、なんかそういうことはいいのかなってこともちょっと思い始めてはいますね、なんかそれだけ一方向に傾きすぎちゃってるかななんてことも思ったりします。
相変わらずやっぱメジャーというか、なんだろう、大手メディアで活躍してるとか成功を収めてる芸人しか語っちゃいけない、あるいはそれしか評価しちゃいけなくて、そこに乗っかれてない芸人は全部ダメみたいな、いや本当にだって若手とかはさ、もう M1 出なきゃ人間じゃねえみたいなさ、生涯のギャラだってそれで決まっちゃうとかって本当に貧しいジャンルじゃん、すごく。なんか50過ぎてもバイト辞められない人がたくさんいてさ、それでまだ M1 ももう出られなくてさ、でもうそういう人たちって一生なんかもうね、
だから M1 っていう何共通一次試験みたいなのだけの価値がもう肥大化してるってことでしょ。
そんなのさ、劇場がない東京在京の事務所の芸人とかさ、出て年間一組ですよ。 そんな宝くじみたいなもの当てないと生き残れないのっていう、認識してもらえないの、人間として。
実際 M1 には M1 戦い方もあるだろうしね。
あれは一つの価値観じゃん、
う
ん、
そうそうそうそう。
でもあれだけがあまりにも肥大化しちゃってて、別の価値観が全然入る余地がないっていう
か。いやー、俺ら M1 で早く売れといてよかったねつくづく思うよ俺だから大
事なの。今日はお笑い語り論、東京ポッド許可局 TBS ラジオをキーステーションに、マキタスポーツ、プチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。